もしくはそれを上回る苦痛を味わう羽目になる。でもそれではっきりするならいい。入院してから検査ばかりで治療というものを全く行っていない。胸水は抜いたが。駅で宝くじを買う。健康運が落ちている分、くじ運は上がっているかもしれない。帰りに中野のブロードウェイの中の海鮮なんとか市場という大ネタが売りの回転寿司によるが、食欲が湧かず3皿しか食べられない。夜、今年最後のブルータスのメルマガ原稿を書く。夜はハルシオンを2錠もらい、オービタルのハルシオンを口ずさんで、エイフェックスツインのアンビエントワークス2を聞きながら寝る。12月20日金曜、5日目、スカイスクレイパー I love you。 7時起床、朝食後少し休んでから荷物を片付け始める。4日間の入院だったのにお見舞い品や本などでごった返している。でもパッキングは得意中の得意なのでスマートにやっつける。看護婦が呼んでくれたタクシーに10時きっかりに乗る。道が混んでいたが予定通り10時半に次の病院に着く。病院のはしごなんていうのは今回だけにしたいものだ。受付で書類を書いて12階の病棟へ。眺めが良くて東京タワーまで見える。地表を見下ろしながらお約束のセリフをつぶやく。このウジ虫どもが。ベッドは悲しいことに7人ぐらいの部屋の一番通路側、一番外れ。 PC を取り出してアクセスしたところすんなりとつながった。この病院のすごいところはなんとベッド一つ一つにビデオデッキと液晶テレビ、シャープのアクオスがついてるところ。しかもベッドは起き上がり方式だし、電気も使い放題、収納も充実してて、下手なビジネスホテルより装備は充実している。さて友人たちが僕の病状よりも気にしている看護婦さんのベイブ度ですが、今のところまあまあかな。12月21日土曜、6日目、ブドウ球菌。ハンデをしたような毎日で退屈だ。最短で6日で出られるなんて話は遠く夢の話となってしまった。最低でも病院で年を越さなければならない。年末休みのおかげで治療が遅れてしまうのだ。治療は進まないのに病院にはいなければならない。年末年始は病人にとっては本当に最悪だ。この日、再び胸水のサンプルを抜く。麻酔をするし、もう3度目なのですっかり慣れているのだが、お医者が見習いみたいな人でおっかなびっくりやるので恐怖倍増。というのも、刺すところを一歩間違うだけで気胸を起こすからだ。しかもこの先生は、爪で皮膚にマーキングした上に動かないでなんていう。爪で患部の表面を押してマーキングしようとするんだぜ。常識を疑う。だいたい爪なんて雑菌の巣だし、鼻くそだってほじってんだろ。マジで勘弁してよ。その後、気胸になっていないかを確認するためにレントゲンを取る。今回の入院でもう何枚レントゲンを取っただろう。すでにかなりの量の放射線を浴びているはず。これからも浴びなければならないと思うとうんざりする。夕方シャワーを浴びる。休日とのことで湯船に湯が張られていない。なので入っても爽快感はない。夜、思いがけない訪問者が現れる。昔モノマガジン時代の同僚で一緒にウォークマン年間を作った K 君だ。この本こそまさに命がけで作った一冊で、 K 君はその時一緒に生死をさまよった戦友のような存在だ。お見舞いには無印の下着を買ってきてくれた。ちょうど下着が切れかかっていてどうしようかと思っていたところだ。彼は気胸で1ヶ月半の入院経験があるのだ。俺の気持ちや状態も分かってくれるだろう。もちろん今なら当時の彼の辛かった気持ちが理解できる。この空中に漂うブドウ球菌の匂いが懐かしいなどと意味がわからないセリフを吐いた。 ブドウ球菌って何？匂いはあるの？帰り際に喫煙所の場所を教えてくれと聞いてきた。優越感を味わいながらタバコを吸いたいのだそうだ。さぞかしうまいんだろうな。12月22日曜、7日目、A ちゃんに学べ。水曜の気管支内視鏡検査を待ち焦がれる日々。無人島で生活している人は少なからずこのような気分を味わうのだろうか。それとも、サバイバルの連続で退屈なんか味わう時間はないのだろうか。寝巻きでゴロゴロしているだけで食事もベッドまで運ばれてきて、看護婦さんにうんこの量まで心配される生活。看護婦さん、うんちが太くて流れないのですが、僕は病気なのでしょうか。せっかくこういう場所に来ているので、夜中に規制を上げたり、口から泡を吹いてベッドでのたうち回ったりしてみようかしら。ロボトミー手術や電気ショックが追加でオーダーされたりするのかね。手術で余計な感情とか全部削除してほしいもんだ。ロビーみたいなところに退院していった患者が置いていった本があった。ビデオを見たくてビデオのラックを見たら、自分でできる痰の出し方とかそんなのしかなかった。最近はお見舞いで来てくれた人に入院経験を聞くのがお気に入りだ。一番すごかったのは、家のそばの坂でキックボードで転んで頭蓋骨陥没というものだ。あんなのどうせ転んでもお尻痛いとかそういうレベルじゃない？一体どんなエクストリームな乗り方をしたのだろう。なんかすごいトリックを決めようとしたんだろうね。夜、また斉藤さんが来てくれる。家から下着の補充を持ってきてくれる。ありがたい。12月23、月曜、8日目、アウトローな家族。朝10時半ぐらいから母親と弟がお見舞いに来る。面会時間は12時からなのに。先日弟一人で来た時といい、どうして俺の家族はかくもアウトローというか。面会時間開始の正午ぐらいには帰っていった。その間に CD を3枚ほどマシンにコピらせてもらう。下着とパジャマを持ってきてくれて大いに助かる。夜は読書。自分の書評で批判的なことを書いてしまっている IWGP であるが、なかなか面白い。1日で2、3巻を読み終える。テーマがダサかったりつまらない話も多かったりするんだけれど、ついつい読んでしまった。中でも、何でも数を数えてしまう横断歩道の線の数とか、少年が主人公の少年計数機がお気に入り。タイトルとしてもかっこいい。ただ、トリックがあまりにも稚拙なのと、展開やオチの予想がつきまくってしまうのはやっぱり苦しいところ。友人がお見舞いに持ってきた病院で死ぬということ。文春文庫を読もうとするが、内容が悲惨すぎ読めない。最近は夜寝るときに睡眠薬を決めながら、アンビエントワークスを聞くのが日課になってしまった。PC の画面は無論、視覚エフェクトに切り替えて一人レイブ状態。12月24、火曜、9日目、病状のメリークリスマス、病メリ。会心が来る。これは通称大名行列と呼ばれるものだ。その後、音頭の大島くんが来る。彼は激レアビデオ、デッドリースポーンシリーズを3本持ってきてくれる。斉藤さんが家からヘッドフォンとビデオを持ってきてくれた。これで音を漏らさずに高音質で音楽を楽しめる。その後ムームーが来る。クリスマスイブだというのに彼には他に行くところがないのだろうか。この後新宿のトンチンカンでトンカツを食って帰るのだという。クリスマスなのにトンカツ。かわいそうなやつだ。人のことは言えないが。晩飯にケーキと手羽先がついてくる。